お書きになった本の中で、ご自身を童話を知らない世代なんだっていうことをね、お書きになってましたけれども、
はい、
これはどういう意味なんでしょうか。
そうですね、昭和16年から、まあ、本格的な日米戦争が始まるわけですけれども、その頃からいわば小学校の前の段階ですよね、もうずっと戦争の中でいるわけですから、戦争の中、雨の中、やんばるの中、あるいは日比谷のところのあるあたりをさまよったりしてですね、で戦後になるとまた荒廃して何もないし、本がなかったわけですよね、で童話を読むというそういう子供らしい喜びじゃなくって、いきなりなんか荒れ果てた、あるいは恐怖に包まれたっていうのか、そういう現実が目の前にあったという、そういう時代を過ごしたもんだから、自分たちはどうは知らないなっていう、そういう思いがありますね、ずっと。はい、
もう現実を見せつけられる中でこう生活してきたっていう、
そうそうそう、
それともう一つ、今井忠監督の姫百合の塔という映画に出てくる、はい、そのコメントを見て、一つなんか決意のようなものがね芽生えたと、お書きになってらっしゃるんですが、
はい、
これはそのどういう言葉だったんでしょうか。
僕が見たのは高校1年か2年だと思うんですけれども、映画のこうタイトルが出る前に、コメントが文字で出てたんですよね、この映画は無批判に信ずる者の悲劇を描いたものであるというふうな、メッセージが添えられていたんですね、でそれ見てびっくりして、要するに姫百合舞台というのは無批判に信じて死んだ人たちなのかというのがあって、僕たちも無批判に信じて生きてきたのかというのがありましてね、ハッとさせられましたね、あの文句には、それ以後は何度か映画化されましたけれども、また今井さん自身が監督なさったのもあるんですけれどもね、そういう文句は出てこないですね、あれ以来。だからあれ何だったんだろうと今でも不思議だし、自分にとって大変なショックでしたね。だからね、無批判っていう言葉を見た頃からね、まあ一言で言うとね、批判的にものを見るっていうのが、あるいは政治状況なりいろんなものをね、こう批判的に見るという、そういう目が自分に備わってきたような気がしますけどね、だから今現在の話に戻しますとね、ラジオとか新聞とかテレビとかのメディアも含めて、戦前国技発揚のために作られた映画とかね、そういったものがあったわけですけれども、だんだんそんなのができてくるんじゃないかという心配があってね、そういう批判するというのは沖縄、特に沖縄には許された僕は特権だと思うのよね、こういう体験をしてるから。